トルフォレストラジオ。この番組は27歳フリーランスである私森かなでが世の中のつぶやきとともにおしゃべりする音声プログラムです。ファインジュエリーブランドミスター&コーの提供でお送りします。1週間ぶりでございます。皆様お元気だったでしょうか。私はですね、ポッドキャストお休みしてしまった週がちょっと仕事が結構忙しかったんですけど、そう久々にね、私基本的に、そんなに働かない人間なんですけど、1日12時間以上かな働いていて、まあ、それ1週間ぐらいやってて休みとかほぼなしみたいな、もう朝起きて仕事して帰って寝るみたいな感じのスタイルの生活を1週間ぐらいやったんですけど、だいたいそういう時って今までもうプツンってその1個のさ仕事をガーって集中してやって終わったら熱とか出してたの。でもなんか今回は全然元気だったんだよね。疲れはしたんだけど、すごい元気でした。なんででしょうね、わかりません。なんかおでこのニキビもすっごい私悩んでたんだけど、なぜかその忙しい時、忙しさにかまけてで使い方ってないかもしれないけど、ニキビもなくなって、なんかこれぐらいハードワークの方がいいのかって思ったりとかしてましたね。皆さんは体調大丈夫ですか？本当にね、無理しないっていうのが大事なので、私は基本的に超ロングスリーパーでいっぱい寝たい人なんですよ。だからできれば毎日8時間とか寝たいので、なんかさ寝なくていい人いるじゃん。あれ本当に羨ましいんだけど、本当に羨ましいんだけど、もう人生でさ、私全然寝なくても平気なんだよねって冗談でも言えたことなくて、一回も。もうね、可能な限り早く寝たいし、まあ朝は早起きは全然いいんだけど、まあでもできれば寝てたいかなっていう感じの人なので、皆さんも自分に合った生活スタイルをね、ぜひ見つけて体調を整えていきましょう。あともう一個ちょっと最初めちゃめちゃどうでもいい話してもいいですか？めっちゃどうでもいい話したくて、そうそう、それで仕事がガーッと忙しくて、まあ、普段働かない人間なんで、たまに働くとさ、それなりにこう休みたくなるわけよ、もうがっつり。で、丸一日何もしない日があって、その日何してたかっていうと、超久々にドラマを見まくったのね。で、なんか私大体いつも見るのって、人に勧められた韓国ドラマか、ネットフリックスにあるなんか洋画じゃなくてアメリカのドラマとかばっかり見てたんだけど、久しぶりに日本のドラマを見たんです。で、それは友達に勧められて、僕の姉ちゃんだっけ、ちょっと調べてください。 Amazon プライムにあります。これをね見たんですよ。ガーッと1週間ぐらいで、そう1日で見終わったわけじゃないんだけど、めっちゃ面白くて、もうねすごいね好きになりました、このドラマ。本当にありがとうございます、教えてくれた、FY さんイニシャル出しましたが、ここでありがとうございました。ね、超おすすめ。特に兄弟がいる人、これお姉ちゃんと弟の生活してる様子を、まあ、ただただ映してるっていう感じのドラマなんだけど、めっちゃ面白いの。なんかね、弟が可愛いの。私弟いるんですけど、弟いる人は分かんない、これ共感する人としない人に分かれるんだけど、私は弟可愛いって思う派で、いや弟可愛いって、もうドラマ見てる時ずっと思っちゃうぐらい。しかもなんかお姉ちゃんのこの感じもちょっとわかる、タイプは多分違うんだけど、このお姉ちゃんとは、でもなんかわかるみたいな感じで、超面白かったのでおすすめです。で、その後に、同じく Amazon プライムで、これも結構前なんだけど、 大豆田とわ子と元夫っていうドラマがあって、これは松たか子さん主演のとのドラマで、3人の元旦那、ね、俳優さんもね超豪華なの、キャストが全体的にのドラマ、めっちゃ面白いです。これもまだ全部見てないんだけど、あのもう面白くて、いや日本のドラマって面白いね本当に。皆さんもなんかおすすめのドラマとかあったら教えてください。あの私ドラマ見るの超苦手で、遅いの見るのが。なんかね、映画ってこう一本集中型じゃん、だからいいんだけど、ドラマってさこう継続力みたいなあるじゃん、なんかこう見続けてこそやっと最後あのどういう終わり方かわかるみたいな。これがね途中でちょっと間が空いたりするの、なんか見れなかったりとかする期間があると忘れちゃうの前の内容で、うわーなんかあれ終わりめっちゃ気になるけど、その途中の話忘れちゃったからもう一回最初から見ないと話わかんなそうだなとか思ってめんどくさくなって見ないみたいなパターン結構あるので、できればまあ10話ぐらいかもしくはそれ以下で完結するドラマとかあったらぜひ教えてください。はい、ということでですね、ちょっと今週はあるメッセージをいただきまして、このテーマでちょっと喋ってみたいなと思います。こちらはですね、先週のポッドキャストを聞いてくださった方からいただいたメッセージです。ちょっとまあいろいろ書いてあることの要約を絞ってテーマにしたいと思うんですけど、親友と言える人や恋人がなかなかできません、いいなと思う人がいても自分が丁寧に接しすぎて仲が深まらないような気がしています。友達や恋人をどうやって作っているのでしょうか。まあ世の中的にということですね、皆さんはっていうことなんですけど、もしこのテーマについて今回ねメッセージをくださって本当にありがとうございます。聞いてくださってる方の中でこのテーマについてもしご自身なりの意見とかなんか考え方があればぜひシェア、このポッドキャストを通してね今回メッセージくださった方に届けたいなと思うので、ぜひ皆さんの意見もお待ちしております。まあ今回はちょっと本当にこれメッセージをいただいたばっかりなので、まあ皆さんの意見を待ちつつ私なりの考え方を喋っていきたいなと思います。私もですね親友と言える人や恋人がなかなかできませんっていう感じの悩み、それが結構自分の中で大きい悩みだったなっていう時は、まあ、10代後半から20代の前半ぐらいまでなんか割と考えてたなって思っていて、特に何だろうな、恋人も、まあ、もちろんそうなんだけど、なんか10代の時とかは全く恋愛とかをしてない しない人だったっていうか、何だろうな、全然経験をしてこなくて、で親友とかもねその分かるんだよね、なんかさすごくある特定の人とめっちゃ仲良くなって、もう本当親友ですこの人みたいな感じで言える人って私もずっといなくて、なんだろうな、なんか他の友達とこの人はなんか違うみたいなのが多分あるわけじゃない、親友って付き合いが長いとか何でも話せるとかずっと一緒にいられるとかこういろいろあると思うんだよね。でお互い親友って思ってて、もう本当にベストフレンドイエーイみたいな感じの人がさいる人っているじゃない。でYouTuber のさ平成フラミンゴさんっていう YouTuber は私とほぼ同年代かなの YouTuber なんだけど、めっちゃ面白くてたまに見るんですけど、例えばああいう感じだよね、親友って友達同士でさこうずっと仲良くて何でも言えて一緒に仕事もできてみたいな、まあ仕事は分かんないけどイメージとしてはそういう感じなのかなと思うんだけど、で私今も多分いないの親友って別に、 でも、なんだろうな。なんかさ、その親友っていないっていうのは、例えばこう、公言する親友っていうの？ SNS とかでもうこの人親友です、みたいな風に言う感じとか、人に説明するときに私の親友が、とか、みたいな風に言う存在って多分いないと思うんだよね。で、私のことを親友って思ってる人も、まあ、いないんじゃないかなと思うわけ。で、まあ、今回、こういうテーマをもらって、なんか、私が最初に思ったのは、こう、私が、友達とか、まあ、親友とか恋人とか、まあ、恋人はちょっと一旦置いとくね。今回一旦友達っていう話、テーマだけで話していくと、まあ、そういうことで悩んでた時って、なんかよくさ、ドラマとかで見る親友とか、まあ、それこそなんか、SNS の世界で見る親友って、なんか、ある種の理想の、なんか関係性みたいなのがあって、そこに至る存在が自分にはいないみたいな感じなのかなと思うんだよね。つまり、比較対象があって、自分はそういう、その親友って定義される何かわかんないんだけど、自分なりの多分なんかあって、親友ってこういう人みたいな。そこに当てはまる人がいないから自分には親友がいないってなってるのかなって思うんだけど、で私はそうだったの。そうなってて、なんか、何でも話せる友達じゃないととか、気使わない友達じゃないととか、なんかいろいろ考えたんだよね。で、この人にはなんかこういう話できないなとか、あ、なんかこの人に、この子のことすごい好きなんだけど、いつも気使っちゃうんだよな、みたいなのがあったわけですよ。で、あ、もっとオープンにできる人が欲しいとか、結構思ってた時あるんだけど、今は、まあ全くないんですね、それが。で、それはなんでかっていうと、なんか自分なりの友達付き合いっていうものがだいぶ分かってきたからかなと思うの。で、なんかさ、友達だから何でも話さなきゃいけないとか、なんかこう、友達だから常に連絡取ってなきゃいけないとか、友達だからいつも遊ばなきゃいけないとか、そういうのって全くないと思うわけ。むしろ、なんか、一年に一回でもいいから必ず会う人とかって、なんか言いませんか？なんかこの人わかんないんだけど、とりあえず一年に一回ぐらいは会ってんな、みたいな。で、私結構そういう友達が多くて、頻繁に一人の人と会うってことはあんまりないの。なんかイベントがあったりしてしょっちゅう会うとかはあるけど、一ヶ月に一回定期的に会いましょうみたいなのもないし、なんか、なんならもう半年に一回か一年に一回ぐらいしか会わないっていう友達の方が多いんだけど、なんかそれがすごく楽だし、やっぱりなんかこう自分のことに集中してたりとか、なんか、まあ、新しい環境に行って忙しかったりとか、こういろいろ人生の中であって、で、そういうのがあるから、もう多分必然的にそんなに友達と、一人の友達と会ってる時間っていうのは、まず取れないし、その必要もないと思っているし、なんかそれがすごい自分にはしっくりきたんだよね。で、このメッセージをくださった方は、まあ、自分が丁寧に接しすぎて仲が深まらないってこうおっしゃってるんだけど、私も結構、なんだろうな、いつも 100% 自分をさらけ出して、なんかこう気を使わずに誰とでもいるっていうタイプでは全くなくて、やっぱり、ある程度の距離感とか、なんかこう言いたくないこともあるし、自分が人に。なんかそれ、でも、やっぱり人は好きだから、会いたいとか遊びたいとか思うし、会ったらその時に話したいこと喋るし、でも別に自分の中にしまっておきたいことは言わないし、でも、私、なんか、 でもそれのそれぐらいの関係性がすごく居心地が良くて、満足しています、私はね。なので、なんかこう無理に親友って呼べる人を作らないととか、なんかこう気を使わないで友達と接しないといけないみたいなことは全然思う必要がなくて、人と人に対して丁寧に接することっていうのがあなたのスタイルで、多分そっちの方がもしかしたら居心地がいいかもしれないし、それでいいと思うんですね、全然。で、もしそれで疲れるようだったら無理にたくさんの人と会わなくていいし、例えば特定の何人かとだけ常に会ったりとかして、でそこに 100% の力を注いでいったらいいと思うんですね。で、なんかそのたまにさ、なんか私もさ、結構その友達関係で10代の時とかは悩むこととかもあって、なんか例えば小学校の時と中学校の時と高校って全然違うんだよね、なんか人付き合いの感じが。で、やっぱりオープンになれない自分がいたんだよ、人に対して。だし、なんか何でも言えない、なんか我慢しちゃったりとか全然あって、で疲れるの、やっぱり人といると。だから、もういいやって、なんかあんまり人といたくないなとかいう時期もあって、でもなんかそれでもなんかたまにね、友達の中でなんかその全くデリカシーのない子とかズケズケ言ってくるとか、え、こっちこんな気使ってんのになんでこの人こんな気使ってないのみたいな人がいるわけ、たまに友達で。で、そうするとなんか次第に気使ってる自分がバカバカしくなってきて、なんか我慢できなくなったりして、こう、あれ、いつも自分友達にこんなこと言わないのになんかこの人には言っちゃうなみたいな人とかも実際いるから、そういう場合ってこっちからオープンになんなくても無理やりこじ開けられるみたいなことがあったりするんですよ。で、そういう時ってなんか次第にあ、これでもいいんだって思える瞬間があったりとか、なんかその自分のスタイルをでこう人付き合いをしていこうと思っても絶対それに収まらないことがたくさん起こるから、その中でいろいろ自分の変化を楽しんでいったらいいんじゃないかなと思います。私はね、すごい人に対して気使ったりとか丁寧に接する人はすごく素敵だし好きです。なんかなんだろうな、家族であっても何でも言っていいわけじゃないし、そのもちろんさ、私だってさ、家族に対して甘えちゃってさ、こうひどい態度を取ったりとかね、全然あるんですけど、でも友達だからとか家族だからっていうのはね、なんか何の言い訳にもならないと思うから、その丁寧に接するっていうのはすごくいいと思うから、なんか別に無理してそのラフな付き合いをしていく必要もないし、そういうのはやっぱりね、さっきも言ったけど自然とできていくものだと思います。なので、あなたにはあなたのスタイルで友達といい関係を築いていってほしいなと思います。で、もう一個、テーマとしてあったのは恋人ですね。友達は恋人がなかなかできませんっておっしゃっていて、まあこれはその恋人、ちょっと友達とはね話が変わってくるテーマだと思うんだけど、その私さ、ちょっと毎回ホロスコープの話になっちゃって申し訳ないんだけど、まあ、星読みをやっているんですね。結構回を聞いてくださっている方は多分分かってると思うんだけど、まあ、ある種のその占いというよりももうちょっとなんか、なんだろうな、その方の出生時の惑星の配置を読み解いていって人生の設計図を見るみたいなことをやってるんですけど、結構その恋人がなかなかできないとか恋愛とか結婚で悩んでる人にすごいたくさん会っていて最近で、その時にやっぱりホロスコープを見た時になんか ここがポイントなんだろうなみたいなこととかいくつかわかるんだけど、なんかね、恋人っていうのもこうある種のこういうのが正解みたいな関係性って結構あるなと思ってて、今さ、それこそ SNS とかでカップルのなんか動画とかさたくさんあって、そのなんか憧れカップルですとか素敵な夫婦ですねみたいなコメントとかも多分たくさんあると思うんだけど、本当にさ、恋人っていうのも人によると思うんだよね、なんか関係性っていうのは。で、すごく私が思ったのは、例えば恋愛と結婚ってホロスコープだとちょっと別のカテゴリーになるんだけど、この人は恋愛ってなるとすごく多分大変苦労することが多いんだけど、一人相手をちゃんと見つけて結婚とかしてね、まあこの人がパートナーですみたいなことになったら多分うまくやれるんだろうなみたいな人とかもいるんですよ、実際。で、話していくと確かに本当にその本人もなんか恋愛ってよくわかんないんだけど、でも人誰かと一緒にいる自分は想像つくんですよねって言ったりとかしてて、で、例えばさ、別に恋愛をしてから結婚しなきゃいけないって全然思わなくて、なんかなんだろうな、それこそ交際ゼロ日婚じゃないけど、なんかもうその恋愛って結構趣味っていうかやりたい人がやるみたいなところがあるんじゃないかなと思うんだけど、もうパートナーをなんかそういうわかんないアプリとか結婚相談所とかわからないんだけど、なんかそういうその手段を使って見つけてもうパートナーですっていう風になっちゃった方が楽な人もいると思うんだよね。で、それは私その星読みをしてて結構勉強になったことで、無理してその誰かと出会って話してお互いのことを知っていってなんかドキドキしたりとかして恋愛して、でそれで結婚みたいな、なんかその典型的な、なんかなんていうの、生き方で当てはまる人が全員が全員じゃないと思うし、さっさともうパートナーになりましょうって言って、なんかこうそのね、まあ、その相手を見つけるのは大変なのかもしれないけど、それこそさ本当に結婚相談所みたいなところでいいと思うわけ。その出会いの場に行って、もうそういう出会いを求めている人だけが集まる場所に行って、そこで適性を見てもらってマッチングしてもらって、でもうなんか本当にパートナーとして生きていく前提でこう関係性を築くみたいなのって全然ありだと思うの。なんか誰もがそんな恋愛をしなきゃいけないわけじゃないし、私もさ、恋愛っていうなんかくくり難しいんだけど得意じゃないんですよ。恋愛の話をするのも得意じゃないし、なんか恋バナとかもね、すごいね、どっちかっていうと苦手だし、人の話聞くのは好きなんだけどね、なんか恋愛のスリルみたいなのとかもあんまり得意じゃないって自分では思っていて、どっちかっていうとこうなんかその人と人との関係性でやっぱ友達とはとか家族とは違う何かを築いていく相手で、やっぱ他人同士で知らないことばっかりだから、まあ、そこからどういうふうにこう仲を深めていくかみたいなことの方が頑張れる。でもなんか恋愛ってなるとなんかちょっと難しいなって思っていて、だからその恋人を作るって一概に別になんかあるその理想形みたいな、恋愛の理想形みたいなやつを追う必要は全然なくて、なんか本当にいろんな手段、それこそ人に合った手段を使って、で、まあ、今回メッセージをくださった方は人に気を使ってしまうって言ってたけど、なんかそういうのってすごくそれで会う人もね、いると思うんだよね。なんかさ、夫婦だから何事もオープンにしなきゃいけないって全然思わないの。別にいいと思う、気使っても。で、ちょっと他人行儀のでも別にいいと思う。だってさ、 言いたくないことあるじゃない。家族にだって、恋人にだって、友達にだって言いたくないこととか、なんかこう隠していたいこととか、自分だけにしまっておきたいこととかっていろいろあると思うんだよね。だから別にこういう関係だからこうしなきゃいけないっていうことはないし、その出会い方にも何の制限もないし、その関係性の作り方って本当にその人次第だと思う。なんかこういうのが理想っていうのはね、ないと思うんです。なのでなんか本当にその人に合ったやり方で人付き合いをしていく。で別になんか友達が多い方がいいとかも全然本当はないじゃん、世の中。誰が決めたのって感じ、そんなルール。でもなんかさ、友達が多いイコールいいことみたいなあるけど、なんかそんなこともないし、別に友達と遊ぶの好きだったら遊べばいいけど、好きじゃなかったら全然そんな無理してね、会う必要はない。カノ姉妹のポッドキャストもぜひ聞いてください。カノ姉妹のポッドキャストめっちゃ好きで、始まった当初から超ヘビーリスナーで私聞いてるんですけど、カノ姉妹のカノ京子さんもお姉さんの方ね、友達なんていらないって結構はっきり言ってて、そういう感じのエピソードとかね、めっちゃ面白いからぜひ聞いてください。あともう一個おすすめのポッドキャストは、バービーのお心理研究所ですね。これも面白いからぜひ聞いてください。結構ね、友情恋愛系のテーマは扱ってる気がする。でも悩むよね。なんかもうさ、こう自分にどうしようもできないことってあるじゃん、人との関係って。なんか自分の努力でこう必ず結果が出ることじゃないじゃん、何の保証もされてないことだから難しいなってすごい思うんだけど、でも本当にね、あなたが無理しないことが一番大事だし、やっぱりこうちょっと頑張りすぎたりとか、なんか自分を偽ったりとかしてるのってやっぱ人って気づくから、どんどんどんどんそれで疲れちゃったりする、お互い疲れたりするから、本当に一番自分が楽な方法で関係性を作っていくっていうのはすごい大事だなと思います。ぜひ今回聞いてくださってる皆さんからも同様の悩みとか、もしくはこの悩みに対する回答とか意見とかもね、考えてみてほしいなと思います。結構さ、人の悩みに対して回答するのってなんかこう普段使わない頭使ったりとか、自分でも思ってもなかったことが言葉が出てきたりとかして面白いから、なんかそういう感じの使い方をしてもらっていいので、なんか思いついたらぜひ、インスタグラムの DM かリトルフォレストラジオatmarkgmail.comのメールまでメッセージをお待ちしております。今回メッセージをくださった、方ありがとうございました。またこれからもぜひ何かあればお待ちしております。この番組では引き続き27歳フリーランスの私が見つけた人生がちょっとだけ楽になる視点をシェアしていきます。よかったら Spotify、Apple Podcast などの各種プラットフォームで番組のフォローもよろしくお願いします。Instagram、@かなでもりちゃんもコンテンツを上げているので、ぜひこちらもフォローお願いします。ちょっとインスタね、最近ね、あんまり更新してないので、こちらも更新したいと思います。リトルフォレストラジオを提供しているジュエリーブランド、ピスタ&コーでは、オンラインストアにて使えるクーポンコードを発行しています。すべて小文字のアルファベットでリトルフォレストラジオスペースなしで入れると 10% オフでお買い物できます。番組の概要欄にオンラインストアのリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。ね、ジュエリーめっちゃ可愛いのでぜひ見てみてください。インスタも可愛いし、ジュエリー自体も可愛いです。多分オンラインストアで写真が見れるので、私もね、リングを持っているんですけど、それもちょっとインスタにあげたいなと思います。ではまた来週、次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。